足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は6月の22日ですね、
火曜日、
はい、火曜日です。はい、
もうね、あのアマゾンプライムデーの最終日です。
真っ最中ですね。ちょうどあの昨日っていうか、まあ一昨日の夜中に頼んだ荷物が続々と届き始めてます
もうなんか日付は変わった瞬間にポチりまくったね。
もうダメですね、ほんまにね、あれね。なんかもう、いや、まあ、ある程度ね、買い物も控えてるから、これがあるから。
はいはいはいはい。
ね。うん。なんか、あんで二日しかないと思ったら、なんか焦っていろいろ断りますね、いらんもん。
いらんもん、ついつい。
だから、ポイントがね、結構今、結構 6% ぐらい還元されるんですね。はいはいはい、うん、だからまあ。
そうすると、買った分だけポイントがまた貯まるのが見えると、今のうちに安い時にこれ使った方が得ちゃうかな、みたいな変な心理が働いて。
安なってないものとかも買うしね。
買うしね。まあ、ポイントやし、ええかなみたいな。なんかようわからん理屈で。
ただこれがね、問題がね、いろいろ買ったら、なんかまあ、一括で申し込んでるんですけど、なんか商品は分割で届くんですね。
ああ、はいはいはい。そうですね。
何回も来てもらう、申し訳ないな、みたいな。
いやー、まあね、あの、アマゾンのね、倉庫があっちこっちにあるから、
そうそうそう。
それぞれバラバラにね、発送されてくるんで、そうすると。
そうなんですよ。うん、まあ、今、続々と届いてる最中なんで、もうね、早く箱開けて、いろいろやりたいんですけど。
あ、そう、見たいわけね。だからこんな番組とっとと終わらせた
い。何をしちゃいましたら、これは大事なことなんで、はい。ちゃんとやりますよ。まあ、はい、それは置いといて、じゃあ早速ニュースの方行きましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。バイデン大統領は、ウラジミール・プーチン大統領との初めての会談についての記者会見で、サイバー及びサイバーセキュリティについて多くの時間を割いたと語りました。プーチン氏は会談後の記者会見で、サイバーセキュリティに関して協議を開始することに同意した。これは非常に重要だと思う。両国が特定の義務を負わなければならないと語っています。
はい、これね、結構、なんかすごい話やなと思いますよね。その、アメリカとそのロシアの大統領同士がね、サイバーセキュリティとかサイバー戦争とかそんなサイバー攻撃とかそんなことをね、話してるっていう、もうそんな時代になったのかなという感じですよね。まあだからあの、いろんなところでいろんなことがね、起き始めてて、今までのね、そういう、その物理的にというか目に見えて、どっかが破壊されたりとか、あの、壊されたり、ミサイルが飛んでくるとか、いろんなことがあったのから、そこからですね、もう全然違う目に見えない戦争になってるので、本当その、何か目に見える形になってからはもう攻撃されてボロボロになってたりするとね、いろんなシステムが止まったりとか、情報が漏洩してたりとか、そんなことが起きうるので、本当その目に見えない状況になってる。いろんなところで実はもうね、いろんな、あの、戦いが行われてるっていうこととは、本当ね、今回のこういう会談を見ると、ちょっとね、怖いなと、そんな気がします。
6月18日は、中国の EC セール日です。この日に合わせてアリババはブロックチェーンを活用した知的財産権を活用したデザイナーズモデルの靴下の販売を行い、4万足が数秒で売れました。中国の伝統的なデザインをブロックチェーンに登録。 それを無償公開し、ショップはそれを使って商品化。売れた数だけロイヤリティを支払う仕組みになっています。
中国の、まあ、EC、まあ、オンラインショップですよね。まあ、ものすごい勢いで今伸びてて、で、中国国内だけじゃなくて、越境 EC とか言われて、他の国からね、いろんなものが、買われると。まあ、日本の企業なんかもいろんなね、イベントに合わせて、販売してる。まあ、とにかく、人の数が違いますからね。一桁多いから、もう全然売れる数が違ってくるし、だからこそ、その、オンラインショップのモールとか、そういう EC 関係がめちゃくちゃ技術が、進化してるとか、進歩してる状態になってきて、まあ、今回の非常に面白いなと思うんですけど、ブロックチェーン使って、で、そこにいろんなデザインをね、登録しておくと。で、そこのデザインを使って、まあ、T シャツだとか、靴下、まあ、今回の例もありましたけど、靴下とかにそのデザインを入れて、で、売れた分だけそのロイヤリティを払っていく仕掛けがもう出来上がっているということなんで、もうどんどんね、そういうところ進んできてますよね。いろんなブランドとかが、そういった形で新しい商品とかそういうものをすぐに作って、すぐに販売して、しかも、その、売れた分だけのロイヤリティ払っていくっていう仕掛けになってくるっていう、もう本当その全体がね、一つの、そのシステムの中で構築されてるから、そこまでのことができるんですね。それをバラバラにやってると、その連携とかなんとかってすごいめんどくさいことがいっぱい出てくるんですけども、これはもうでかい仕組みの中でそういうものが全部動き始めてるということなんで、まあね、気づいたら、あれっていうぐらい日本もその、取り残されていくんじゃないかなという気もしますし、本当アマゾンとかね、どこまでこういうところと対抗していくのか、まあどんどんね、そういったことができてきて、なんかその、もう2歩も3歩も先行くような仕掛けがもうね、出来上がってるんだなということを感じます。
日本郵便はドローンによる配送サービスの実用化に向け、ドローン開発会社、自立制御システム研究所と、日本郵政キャピタルとで業務提携を結んだと発表しました。過疎地域や離島から2023年をめどに実用化を目指すそうです。
はい、いよいよ本格的に始まるかなっていう感じですね。あのドローンの配送ですね。まあ、23年目度っていうことなんで、まだちょっとは、2年ほどありますけれども、まあ、ほんとね、日本なんかも早く、こういうドローンで配送する仕組みとか作っていかないと、川一本隔ててね、向かい側にある、村とかにこう運ばないといけないっていう時に橋が一本しかないからすごい回り道したりとかね、この急にというかすぐ持っていかないといけないのになかなかそのルートがね遠くなっちゃうから持っていけないとか、まあ離島なんかもすごく多いのでそういったところにどうやって運ぶのか目の前に見えてるけどもそこにねこう行き来するのにまあちっちゃい船に乗せてやり取りするしかないとかいうところもいっぱいあるのでそういったところを早くこういうね、ドローンでの配送っていうのを実用化していけば、いろんなことがどんどん変わっていくし、便利になっていくし、まあね、本当そういうところをいち早くこう進めていかないといけないんじゃないかなと。まあ、ようやくこれもね、ドローン今回こういうことができるようになってきたのも、国交省なんかがいろんな、見えない、目視できない場所でのドローンでの操作とか、そういったことの規制をですね、どんどん緩和していって、法律なんかも変わっていくので、それによって、こういう新しいサービスが出てきてます。まあ、今後ね、ドローンを使っていろんなことがもっと展開できる予想もしてないようなサービスとかがこれからどんどん出てくるんじゃないかなと思います。
ソフトバンクと佐川急便は、自動走行ロボットと公道の信号機を連携し、信号の表示をもとに交差点を渡って荷物を配送する実験に成功したと発表しました。自動走行ロボットを信号機と連携させ、荷物を運ばせる取り組みは日本で初めてだそうです。
この自動走行のね、やっぱり大きな問題というか課題としては信号をどうやって、認識していくのかっていうのがやっぱり非常に難しいところですよね。で、まあ、いろんな自動走行、自動運転の車なんかは信号機を認識してそこから色をこう判別するとか、そういった形をとってるんですけども、まあ、今回の場合は、 あの荷物を運搬するちっちゃい、ロボットなんで、そのまあ言ったら、アイスボックスのでかいようなやつがこう一人でに動いているようなものなんですけど、そうするとですね、それで信号機認識したりなんやかんやっていうのは結構大変なので、それよりも信号機からシグナルを受け取って、でそれに基づいて判断して、その直進するのあの青で渡っていいのか赤で止まらないといけないのかみたいなのをこう判断するということで、まあようやく今回ねそういうあの実験がうまくいったということで、今後そのまあ今ウーバーイーツとかね人がこう運んでますけれども、そういったものもどんどんロボットで配送したり、特にねこう雨降ってる日とか、寒い時とか夜中とかね、いろんな時にこういうロボットが活躍して運んでいくような、そんな時代がまあねそこまで近づいてきたのかなという気がします。
車載カメラの映像に映るトラックから次々に信号機が飛び出してくる映像がネットで流れ、アメリカで話題になりました。自動運転システムが前方のトラックに積んである信号機を道路に設置されている信号機と誤認したことが原因だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
パーソル総合研究所と慶応大が20代から60代までの就業者3000人を対象にテレワークの調査を実施しました。それによるとコロナ禍におけるテレワーク実施者の増加などによって働くことによる幸せを実感する傾向が高くなりました。しかし20代ではテレワークで働いている場合、働く幸せが 0.2 ポイント低く、不幸せの実感も 0.1 ポイント高くなりました。
はい、これね、本当テレワークでこう幸福度というか充実感というか、その辺がですね、どれぐらい、増えるかみたいな話なんですけど、まあアンケート取るとやっぱりその若い人と年配というか、まあ、30代以上とかになるとかなり差が出るのがあるみたいですね。で、まあ、確かに考えてみるとその、満員電車に、ね、朝乗ってこう行くとかいろんなことを考えると、それよりもテレワークの方が楽よねって考えるのが一般的ではあるんですけども、ただ、本当に、それこそね去年入社した新入社員とかだとほとんど会社行くことがなかったりするケースがあるんですよね。もうリモートで全部やり取りする。そうすると、会社の様子とかですね、自分の同僚とかあるいは先輩とか上司とかがどんな人かっていうほとんどわからないわけですよね。その同じ職場にいればね、なんとなく あこういう人だなとか、こんな感じの人かなとかね、いろんなことがこうなんとなく雰囲気が伝わってきたりするんですけど、それがテレワークになってしまうとそういうところが全くなくて、その本当にその打ち合わせとかねオンラインでやってる時とかぐらいしかこう分からないってなってくると、なかなかねどんな趣味を持ってるんだろうかとか、どんなことに興味ある人なんだろうとかいうのがほとんどこう情報が入ってこないし、でまたその若い人たちも自分が活躍できてるのかどうなのか、そういうところのね充実感とかっていうのはなかなか測りにくいわけですよね。その右も左もよくわかんないし、何をして仕事をやってたらいいのかみたいなところになってるから、なんかそういう達成感みたいなのは非常に少ないんじゃないかなっていうのはやっぱりね気になるところです。まあその辺をどうやって解決していくのか、そういったところがこう改善されていくことがですね、これからの時代の、働き方とかその仕事の進め方、そういうものに大きく関わってくるのかなという気がします。
みずほフィナンシャルグループは2月以降みずほ銀行の ATM で立て続けに発生したシステム障害について外部調査の報告書を発表しました。それによると顧客目線に問題があり、その根底には問題を改善に向かわせにくい企業風土があると結論付けています。
はい、まあ、みずほのね、銀行の ATM とか、まあ、いろんなトラブルがなんだかんだと起きてきたわけですけれども、まあ、今回、 それの、外部調査の報告書が上がってきてですね、顧客目線に問題があったっていう、要はお客さんの目線に立ってないっていう言い方ですよね。言ったら結構きつい言われ方をしてるなという感じがしますし、でまたそれによってそういったところを改善するっていうことの提案がしにくかったりとか、そういうことを言いにくいこうね、会社の、企業風土があるっていうことなので、まあちょっとねそれって。接客がね、やっぱり銀行とかって非常に重要な企業というか、まあ、ところなので、そこでね、そういうお客さんのお金を預かったり、またいろいろ貸し出したりとかね、いろいろする中で、そういうお客さん側の視点がこう足りなくなっていくってね、非常に根本的な問題につながってんじゃないのかなと。まあ、こういうね、調査結果が出たんで、ぜひここから改善していって大きく変わってほしいなと思いますけども、さあ、どうなっていくのか、今後のね、みずほ銀行とかの動き、注目してみたいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい、はい。
かごやさんがですね、なんか、アイアースという新しいサービスを始められたみたいなんですけど、そもそもアイアースって何なんですか？
確かに。確かにっていうのも変ですけど。よく
わからなくて。はい。
アイアースってね、まあ、略語なんですけど、インフラストラクチャーアザーサービスって言って、まあ余計分からへんかもしれんけど、インフラストラクチャーって、要はまあ自分とこで、通販サイトとか、うん、
はい、
まあ会員のサービスとかそういうのをこうやるときに、
はい、
まあいろんなやり方があるんですけど、そのレンタルサーバー借りるとかそんなんもあるんですけど、
はいはいはい、
ただレンタルサーバーとか借りてたら、なかなかやっぱり自分たちの後からこんなん追加したいとか、サービスがね、増えてきたときにもうちょっとこんなんやりたいとか、やろうとすると、うん、なかなかこうね、簡単にはいかないと。
はい。
いうのがあるんで、じゃあ自分とこで全部サーバーやら何やら用意してやってたらっていうと、確かにこう自由度は高いんですけど、
はいはい、はい。
何でも後から追加したりとか、いろいろこう構成変えたりとかすぐできるんですけど、
はい。
ただもっぱら金かかると。で、そういうときにどうしようかっていうので、この IRS っていうのがこう出てきたんですね。
いいとこ取りってことですね。
うん。まあ、要はこれはネットワーク上にあるんですけど、その中で自分たちで好きなようにこうサーバーをね、例えばバックアップのサーバーを追加するとか、
ほうほうほうほう、うん、
テスト環境で全くこれと本番と同じ環境をもう一個作っとくとかね、そういうのがこう、簡単にこうできるようになってるサービスなんですよ。
なるほど。
で、うん。だからそういう風にすると、自分たちでこうサーバーやら何やらハード買ってきて、こう、投資するよりも、もっとお手軽に、同じような環境を作ったりとかできるってね、結構ね、これ今注目されてて、
はいはい、はい。
いろんなオンラインサービスどんどんこうね、新しくなるし、いろんなもの追加したりとか、いろいろこうね、テスト環境も作ったりとか、ね、いっぱいやらなあかんときに、はい、まあ非常にね、使いやすいようになっていると。
なるほど。まあ、
さすがね、かぐやさんもやり始めたのかなと感じなんですけど。
時代の今、先端っていう感じなんですね。
そうですね。
はい。よくわかりました。足立さん、ありがとうございます。
はい。
というわけで、もっと詳しく知りたい方はですね、かぐやさんで IAS、IAAS と検索していただければ、かぐやさんのページにヒットすると思いますので、気になる方は一度ご覧になってみてください。出だしでね、Amazon プライムデーの話したと思ったら、
はい、はい、はい。
中国も18日って言ったら、ちょっと前に、EC のセール日やったんですね、
うん、そうなんですよ、もうなんかね、何かにつけてなんとかセールっていうのがどんどん増えてるんですよ、ね、
いや確かにアリエキスプレスってあるじゃないですか、あれもなんか確かセールやってたなと思って、はい、いやでもなんかもうなんていうかね、そのこのブロックチェーンを使ってね、
はい、
その、デザインされた靴下が、
うん、
4万足が数秒で売れるってね。数秒でしょ。
そうそうそう。まさに飛ぶように売れるってやつよね。
ね、4万足2万人分ですもんね。
2万人。いやとんでもないよな。
いやいやいやいや。やっぱ人が多いのと、やっぱりこう、もうなんていうかもう、 見てると本当にこう、こう、なんていうんですかね、バブル前の日本みたいな感じじゃないですかね。
うん、
すごい。
で、うん、いろんなあの技術がやっぱり進んでる中でこう発展してきてるから、
ええ、
だからオンラインショップなんかもあの電子マネーとかね、あんなんでこう払うのとか全然もう抵抗なくなってるからね、みんな。
そう
ですね、向こうの人たちは。いや、当たり前のようにそんなんでもう QR コード決済とか普通にやってるし。
そうです、うん、まあでもアマゾンのプライムデーでも人気の商品はすぐ売り切れてましたよ。
いや本でもって、いや、何の話か分からない、ま
あ、あれじゃないですけど、いや、でも考えてみたら、もうね、なんかもう買い物もね、ほとんどパソコンでネットでね、うん、買うようになりましたよね。はい、
そうですよね、もう、うん、特にね、あのコロナ禍でみんなこう、スーパーとかなかなか行きにくかったり、そもそも夜遅かったらもう開いてないからね、店が。
うん、うん、そうですね。
コンビニぐらいしか空いてないようになっちゃったから、だからみんなもう仕方なくというのもありつつの、はい、でも一旦それで買い出したら意外と便利みたいに思ってくるようになるから。
そうそうそうですね。それこそあのね、うん、あの、服とか靴とかやったらね、あの、うん、何点か送ってもらって、ある程度ちょっと試しでやって、はいはいはい、返す、返品するみたいな、まあそういう、まあ便利にもなってきてるじゃないですか。
そうそうそう、そうですね、こうお試しでやって、ね、であの欲しいやつだけ残して、あの、うん、いらんやつは送り返して払わなくていいっていうね、そんなスタイルとか、どんどんもう定着してきてるから。
そう、だからネットだと不便やなっていうところがどんどんどんどんやっぱりこう工夫でね、うん、改善されていって、うん、まあ、しかもまあみんなもスマホ持ってるから、スマホでピッピッってやったら買えるしね。
すごいよね。恐ろしいというか、もうとんでもない話になってるんやけど、まあ一方で物流関係は大変やけどね。
それまあまあまあそうですね。うんうんうん、なかなかそこはだから、まあそれこそだからドローンとか、そのね、ニュースでも来てたロボットでね、うん、
はい、
うん、なんか配送をね、進んでいくっていうのも、まあ流れっていうか、
はい、
ね、やっぱりそういうところがやっぱりこう今後ね、株が上がっていくんでしょうかね。うん、
そこか、見てるのは。
やっぱりね、そうそう、うん、次の今後を見据えてね、やっぱりこう、うん、そういうのはもう考えとかなあかんわけじゃないですか。衰退する業種なのか、伸びる業種なのかっていうのがね。まあ、でもね、本当にね、ま、やっぱり中国の勢いは本当にすごいなと思って。
もうだから、なんていうんですかね、ちょっと試してみて、結果が出るのは、やっぱり人数多いか早いし。
そう。
でうん、結構いろんなことできるんちゃうかなと思ってる以上にいろんなことをやってるしできてるし、
そうですね、で
まあ、今回のねそのブロックチェーン使ってデザイン登録しといて、
うん、
でそこのモールの中のショップがそれを好きに使えて、で売れた数っていうのはモールがもう把握してるから、そこから算出してロイヤリティ売れたやつだけ払っていくっていうやり方とか、こんなん本当すごい進み方ですよね、そこら辺の考え方とか。
そうですよ、うん、だからまあまあだからなんていうんですか、まあ日本で言うたら鬼滅の刃のね、うん、なんかあの絵かなんかを好きに使ってみたいな感じで、うん、じゃあ T シャツこんなにしましたとかね、
うん、
まあそんなようなもんでしょ。
そうで、それでその売れた数だけその使用料払えばいいっていうやつだから、うん、みんないろんなもん挑戦するよね。そう
な
ると、
そうですよ、なんかあの在庫リスクもないしね、
うん、
売れた分だけでいいわけでしょ。
うん、ロイヤリティが売れた分だけっていうのはすごい楽よね。最初になんかあの1万ロット分だけとか言われたら、もうまたそれで最初に金めっちゃ払わなあかんって言ったらみんな売ってこう引くけど、
はい、
それが売れた分だけロイヤリティ払えばいいとかになってくると、もうねすごいやりやすくなるし、このまたブロックチェーンでそういうのを全部登録して管理するとかっていう考え方とかね、もうそこら辺の仕組み作りからやっぱもうすごいね、あのどんどん進んでるって感じしますよ、もうなんか。
本当にね、もうこれからなんていうか IT も、まあ今まで言うたらアメリカのシリコンバレーからネタ拾ってきたところが、もしかしたら中国のからね、うん、それどんどん出てくるのかもしれないですよね。
う
ん、
もう本当にあの実際中国じゃないの、シリコンバレーとかも、
うん、
あの中国の資本の会社がもうめちゃめちゃ増えてますからね。
ああ。うん、はいはいはいはい、はい、
シリコンバレー初とか言ってるけど、いろいろ調べたら、あれ中国の会社ちゃうのこれみたいなのがいっぱいあるから。
なるほどね、
うん、 もうそれぐらいね、勢いがすごいことになってるから、まあね、日本ちょっと本当、本当いろんなことで本気にならないと、
いや、
あっという間に置いていかれるよっていう感じになりそうな。
そうですね。まあ厳しいね。なかなか、難しいとは思いますけどね。はい。何ともできへんしね、僕らがね。若い人にね。
いや、何とかするんちゃうんすか。
あ、いや、これ、こういう番組でね、ちゃんとこう、
そう、
継承して若い方に張り切ってもらおうと。まあ。
方や。張り切ってもらう
の。よう分からへんだけど。後半のニュースいきましょう。後半の楽しそうなニュースいきましょう。はい、ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
はい。車載カメラの映像に映るトラックから、もう次々に自転、信号機が飛び出してくる映像が、アメリカのネットで話題になったと。
うん。
なんでそんなんなったかって、自動運転システムが、まあ、前のトラックに積んである信号機を道路に設置されていると誤認して、まあそういう映像が流れたっていうね。
はいはいはい。
はい、私もさっき見ましたけど。
おもろいっしょ。
うん、なんかね、漫画みたいですね。
漫画見て、なんかね、前方というか、まあ道路とか周りにある他の車の位置とかを、まあ CG でね、カーナビみたいなモニターにこう出して、
はい
るんですけど、前走ってるのは確かにトラックの絵が描いてあるんだけど、そこから信号機がボコボコボコボコ出てくるんですよね。で、なんじゃそりゃって言ったら、前走ってるトラックに信号機が3つぐらい積んであって、で、それが道路に設置されてる信号機だと解釈してしまって、ね、ここにあるよ、ここにあるよ、ここにあるよってすごい、ドライバーに注意向けさせるように、
はいはいはい、
信号機が次から次へとその画面に表示されるっていう、なんじゃそりゃっていうね。
あれはだから自動運転システムのなんかモニターみたいなもんなんですね。
そうです、そうです。どういうふうに周りを認識してるかっていうのを表示するやつなんですけど、確かね、これ、テスラモーターズのやつかな、なんかの、
はい、
だったとかっていう話がありましたね。
でもなんか、まあまあ、そこまでも自動運転カーがね、なんて、なんかもう結構当たり前になってきたというか、前はね、3年、4年ぐらい前は、とうとう来るとか言ってたのが、なんか、ねえ。
もうね、どんどんどんどん普通に走ってるというか、そういうね、ものが周りに出てきて、そういえばね、この誤認するっていうので、
はい、
日本でもあったんですよ、そういうなのが。
日本の自動運転カーですか、
日本の、確か今の新しいやつだったっけな、どこ、ホンダのやつだったかな、なんかの、
はい、
その自動運転とか、周りこう認識するのに、道路標識なんかもこう認識してくれるんですよね。まあ当たり前なんやけど。
はいはいはいはい。
うん。道路標識を認識するのに、天下一品のマーク。
ああ、ありますね。
1って書いて赤い丸でしょ、あれ。
ああ、はいはいはい。
赤い丸、天下一品の最後、1で丸、赤い丸になってるやつあるじゃないですか。
はい。
あれを進入禁止って思ったっていうね。
ああ、なるほど。
車が、そうそう。天一のマークやのに進入禁止やと思ったっていう車が
まあ確かにそうですね、ほぼ一緒ですもんね。
ほぼ一緒やから、人間はね、そこを見て ここに進入禁止あるとは絶対思わへんから、うん、いや天一の看板やんっていうのはすぐ分かるんやけど車はそれは進入禁止っていうふうに。
ああ、なるほど。それは何か事故になったとかそういうわけじゃなくて、
事故になったわけじゃなくて、たまたまその画面に、今のね、今回のやつみたいに画面に映ってるやつを見てたら、はいはい、あれ、ええ、進入禁止の認識しとるとか言う。
なるほど、ね。
で、それを誰かがツイートしたやつに対して、
はい、
ね、天一のツイートで、おもろいなとやるなと思ったけど、うちの、駐車場は進入禁止じゃないので、皆さん食べに来てください。
ぜひ来て
ください。そうそう。やるなって。
なあ。いやー、息ですね、なかなかね、
うん、なんかおもろいんですけど、まあでもね、こういうなんは起きますよ、どうしたって。
そうですよね、うん、でもまあこういうなんが積み重なっていって、どんどんどんどんなんていうか改善されていってね、精度が高まっていくっていうところがあるのかなっていうふうには思うんですけど、
やっぱりいろんなことをね、こういうなんて本当繰り返して繰り返して、いろんなケースって っぱ全部洗い出すって不可能なんで、
はい、
でまあ、やっぱね、実際にこういう車走らせてみて、どこをどういうふうに認識するかとか、
うん、
あ、その雨降ってる人は日だったらどんなふうに見えるのかとかね、あるいは朝日の方に向かって走るとか、夕日の方に向かって走るときに、
はい、
こうどんなふうにね、周りの信号とかを判断するのかとかっていうのは、いろんな実験繰り返していかないと、全部が全部同じ条件でね、そんなならないんで、
そうですね、
まあ、この辺はね、もう本当時間はかかりますよ、どうしたって。
はいはいはい。
いや、で、ま、
はい、
うん、人間がね、運転してたって、そんなもん事故起きるんやから、うん、それ以上にね、ことをやろうとしてるんで、そらまあね、なかなかこんなあの難しいこととか想定しなかったようなこと。
はいはいはい。まさかさすがにね、前の車に信号を積んでるとはね、思わないですよね。
思わないし。で、あとトラックとかだったら、宣伝するためのトラックとかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。ああいうなんて何が描かれくるかわからないでしょ。
確か人のね、なんかこう。
顔とかもあれば、あるいはそこに風景みたいなの書いてあったらさ、
はいはいはい。
だからそっちに道があるって勝手に解釈するかもしれんし。
怖っ。突っ込んでいくっていう。もう前が止まった。
建物があるけど、建物があるはずなのに、そこはないって解釈してしもたら、えらいことになるし。うん、でそこをね、例えばそのバイクの宣伝する看板とかって、そこにバイクがいるって思っちゃうかもしれないし、
はいはいはい、うん、確かにそうです ね、う
ん、ね、まあ、今回のやつだって信号を積んでなくて、まあ、バイク積んでて走ってたら、それはバイクが走ってるって思うのか、ようわからんけど、ね、それでね、えそんなんで横積みしてあったらバイクが倒れてるって思うのかわ、
まあ、
からんしょ
プログラムする人は大変でしょうね。
いやだからね、本当前も言ったと思うんですけど、そういうなんの仕様を決める人がね、めちゃめちゃ大変なんですよ。
ですね、いくら AI や言うてもね。
うん、やっぱりそのね、学習するデータ作るのは人間やし、
はいはいはい、
でそこで AI が導き出したルールが、OK なのか NG なのか判断するのは人間やしね。
うん、そうですね、うん。それも確認検証っていうかね、ある程度しないといけないですね、
う
ん。
そうそうそう。そういうルールで動いて本当に大丈夫なのかっていうのとか。で、例えば、他のものにぶつからないっていう制御はできるかもしれないけど、乗ってる人間がたまらんやんっていう状態かもしれないじゃないですか。
確かに、
うん、その急カーブするとか急ブレーキとかでも、めちゃくちゃすごい急ブレーキでガーンってかけたら、中乗ってる人間がもうムチ打ちになるとかいうことも起こりうるからね。
うん、そうですよね。
だからそこら辺をどうするのかって考え出したら、んなもん、こんなんの仕様を決めるってもう寝れんようになると思うよ、こんなの。うん、いや、でだからね、今そういうところも、なんていうのかな、法律とかその倫理とかね、そこら辺の委員会みたいなところでは、それをね、プログラマーに押し付けちゃいけないっていうような話が出てきてるんですよ。
あ、
そんなことを、はい、うん、設計者にそれを押し付けるのはあまりにも酷やと。
はいはいはい。
うん、やっぱそうじゃなくて、そういう法律だとか、もっとその公的なルールというか、もう共通の標準ルールみたいなのを作っていかないと、うん、それをメーカーのそういう設計する人たちにその責任を負わせるって、かなり酷よねっていう話にはなってきてるんですよね。
あ、まあまあ、そういう論争っていうか、あれが出てるんですね。
うん、だってね、その絶対にどこにもこうぶつからないように止めるっていうのは、状況によっては不可能でしょ。
まあそれはそうですよね。
うん、その向かい対向車線に飛び出してきた車がいて、歩行者の方には人がいっぱい歩いてるってなった時に、どうするっていうのはすごい難しいじゃないですか。
はい、
うん、で人間はね、その都度その都度とっさの判断でハンドル切ったり、うん、あるいは逆にもうしゃないと思って、ちょっとでも、
うん、
被害が少ないようにするように、こうどっかに擦るとかぶつけるとかやるんですけど、それはもうケースバイケースやし、人によって判断変わるから。
そうですね。
だけどそれをあらかじめプログラムとして作らないといけないっていうのは結構厳しいですよね。
あらゆることを想定しないといけないですもんね。
うん、いろんなことを想定しないといけない。そんなのはとてもできないから、やっぱそこはね、なんか共通の認識みたいなのを作っていかないと、やっぱこれからは、そこはね、その技術じゃなくて、もう本当その倫理観とか価値観とか、うん、もう場合によっては宗教とかもね、ひっくるめた論争になるような話に なってくると思うんですよ。まあそこがこれからね、大きな課題になってくるんちゃうかなっていう気がするんですけど、まあそんな中ね、まあこういうあの、信号機を間違って認識するようなことも起きうるんで、もう本当ね、いろいろなテストを繰り返して、どんどんその精度が上がっていって、まあそのうちにね、人間が思いもしないような、こういろんな解決策とか、導き出せるようなコンピューターが出てくると、もっと面白いかなというふうに思います。
はい、アラさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もうさっきの話の途中からね、天一行きたくて行きたくて仕方がないんですけど
天一言うたから口がもう天一になってきてねえな。
いや、あれね、そう、コロナでね、あの、はい、緊急事態宣言のお酒がなくなったじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、大体僕あの、もうラーメン屋とか行ってもすぐラーメン食べずに、やっぱりちょっと、ビール一杯飲んでからっていうパターンが多いんでは
いはい、
ここのもう緊急事態になってもうお酒出なくなってから、もうトンと行かなくなったんですね。
ああ、ラーメン自体を食べなくな
った。ラーメン自体しかり、王将しかり。
ああ、はいはいはい。
もともとファーストフードはそんな行かないんであれなんですけど、まあ、居酒屋も行かないでしょ、
うん、
ちょっとそのあれがもう先その話が出てから、あ、食いたいなと思って、ちょっと後半上の空でした。もう
そんなに
一応二人以下やったらお酒ビール飲めるなと思って。
ちょっと行ってこうかなって。
いや、それはそうだ、あの、オリンピックもね、酒出す言うてるでしょ、う
ん、あ、なんかね、
飲食店怒らはりますよ、こんだけね。
そうなんよ。飲食店もそうやし、
うん、
いろんなあの、なんかコンサートやら、あの、演劇やら、そんなもんさ、めちゃめちゃもう、あの、中止になってやってんのに、なんか1万人入れるだの、いや、関係者は別だの、オープニングは2万人入れるだの、なんかようわからんこと言い始めて。
いや、もうなんかこう、なんていうかね、一貫してないっていうかね。
うん、そうなんですよ。全然あの、なんていうのかな、説明にロジックが何もないんですよね。
そう、
理屈がなくて、なんとなく、なんとなく出てきた数字は何なのそれっていう感じになってて。
飲食店の人をね、そのまあ、今、まあ、ちょっと前でもまあ、なんていうか、お酒出してるとこもあったんですけど、
はい、
それはもう、しゃあないですよね。
うん、
そなんぼ頑張っても、自分らは、うん、俺らはええねんって酒出してるわけでしょ。
うん。
うん。もうね、まあ、
それはね、納得いかんっていう感じですね。
納得いかんっていうか、もうちょっとこう、なんか次の選挙おもろなりそうやな、だから。普段入れへん人まで入れに行くかもしれないでしょ。
そうか。で、野党はあれ、あの、酒は出せるようにしますとかいうわけわからん公約。
公約、マニフェストに、お酒は絶対止めませんみたいなね。そういうところに僕は投票したいですね。いや、すみません、しょうもないことばっかり。
はいはい、
なんか、先週、足立さん、大セールをする、言ったじゃないですか。誕生日記念って言って。
はい。
あれはどない、いつからでしたっけ？
あ、それがですね、もう22日の午後4時からスタートしておりまして。
もう始まってるじゃないですか。
始まってるんですよ。で、もう今ね、100冊超えましたよ、ダウンロードして
。おお、早っ。
うん、もう結構ね、すごい勢いで皆さんあのダウンロードしていただいて、しかもあのダウンロードしてくれた人から、ええ、ありがとうございますって言ってくれるんで、めっちゃ嬉しいですよね。
そうなん
です。
いや、
うん。
そもそも今急に今週しか聞いてない人からしたら何のことかわからんと思うんで。
そうですね。
ちょっともう一回、はい、あの宣伝しておいてください。
はい、わかりました。はい、ですね。6月23っていう、これが多分配信される水曜日、23日が私の誕生日なんで、で、誕生日なんでって言ったら、前回あの、山崎さんが、いや、プレゼント送らへんで、とか言ってたんですけど、
はいはいはい、
いや、もらうんじゃなくて、あげますと、私から。
はい。
の、ということで、Kindle 本をですね、10冊プラス1冊の11冊を、0円セールに、あの、してまして。
今、Amazon でね。
今、Amazon の Kindle で、ですね、Kindle 出版のプチ困ったをサクッと解決シリーズっていうね、あの、内容は一個一個はペライんですけど、あの、一つ一テーマで、要はあの、Kindle 出版とか、まあ私は、まあそこそこ数出してるんで、あの、やっぱりいろんなところでね、やっぱり自分が行き詰まったりとか、これどうやったらできんのっていうね、まあよく皆さん悩むんですよ。初めて出す人とか、まだ1冊2冊ぐらいしか出してない人とかはね。 その簡単なんで言えば、例えばあの縦書きと横書きってどっちがいいのとかね、
はいはい、
みんな結構悩むんですそういうところとか、
うんうん、
でそういうことを1冊1テーマにして、で10個いろんなこうテーマとかがあって、で、まあ、それのね、あの解決策を、まあ、サクッと解決なんで、こうやったらできるよとか、うん、こう考えたらいいよっていうようなことを書いてますんで、あのぜひね、Kindle 出版とか興味のある方とか、
うん、
まあ結構ね、今増えてきてるんでね、Kindle 出す人、めちゃくちゃ増えてきてるし。
ね、だってそれはまあ昔で言うたらね、作家になるって言ったら、まあ憧れの職業やったわけじゃないですか、ある
意味。はいはいはいはい。
それが今やね、うん、誰でも、まあ、ブログを、いや、ツイッター書くみたいに本を出せる時代になったわけでしょ。
うん、そうなんですよ。
え、今、じゃあ、急に、うん、いや、そんなんできんやったら俺も、ちょっと一回、本でも書いたろかいなと思う人向けにもなってるわけですか？
あ、なってますよ。そういう人たちも、ぜひ、こうね、読んでいただいたら、
うん、
あの、いろんなノウハウ、まあ、ちっちゃいノウハウがいっぱい詰まってるんで、本当にね、役に立つんで、まあ、ダウンロードしといてもらったらいいのかなと思うね。
もしかしたらね、あの、ベストセラーになってね、
うん、
本当に作家になっちゃうかもしれないですもんね。
なっちゃうかもしれないです。本当ね、こればっかりはね、わからないんですよ。
いや、何が当たるかわからない世の中ですからね。
そうなんです。今ね、こういうなんで一緒に、そういうなん、Kindle 出版とかやってる人たちとかね、話してると、はい、こう初めて出してね、どうしようかなとか言って、うん、まあちょっと出してみようかなって言って出した人がね、いきなりベストセラーになってたりするんですよ、はい、本当に。えっていうぐらいで、こっちがびっくりするぐらいね、
はいはいはい、
あの、売れてたりするんですよ。
うん、
いや、そんな、そうしたらね、そんなに乗り気じゃなかった人がね、立て続けに出し出すんですよね。
なるほど。
面白くなって。うん、まあそういうのもあるんで、本当ね、あの、何がどう当たるか本当わからないし、で、こんな情報を書いてもどうなんかなと思って、絶対いるんですよ、うん、読みたい人とかが。
ああ、うん、どっかにニーズはね、ありますもんね。
う
ん、
そう、あるんですよ。それを今までそこにリーチするのが大変だったんだけど、アマゾンっていうこのでかいモールがありますからね。
うん。
うん、ここ行って、本当にキーワード入れて、そこでヒットすれば、ポンって出てくるから、そしたらこれちょっと読んでみようかなっていう人出てくるので、もう本当どこでね、どう当たるかわかんないんですよ。やってみないことになって。
まあ、やるのはタダですもんね。
そうなんですよ。コストかかんないから、
はい、
あ、だからもう本当ね、これは、あの、やらない方がおかしいんちゃうぐらいの私の感覚になってるんですけど、ね、うん、まあぜひね、そういうのもあるんで、48時間だけなんで、24日の午後3時59分には、あの、終わっちゃいますので、終わっても、まあ1冊99円なんで、そんなね、高いもんじゃないんで、あの、気になったらまたその時買ってもらってもいいですし、あの、Kindle のアンリミテッドにも入ってるんで、それでも
読み放題だね。
うん。読んでいただいてもいいですし、あの、ぜひ、あの、お役立ていただければ、あとはどうせならね、本当この0円のうちに、
そうですね。
セールのうちに、うん、ゲットしておいていただければと思います。
はい。ぜひね、あの、一回本でも書いてみたいと思ってる方も、この機会にね、はい、思い立ったが吉日と言いますから、
そうなんです、
ね、はい、
もうあのビジネスに絶対使えるからね、自分のところの商品とかサービスとかを ね、それを説明するのでもいいんですよ、本当そういうのに使えるんで、
なるほど、自社の商品紹介みたいな本でもいいかもしれないですね、
うん、そうそうそう、で特にね、お客様の声とか集めてきてそこに乗っけるとね、めちゃめちゃ効果あるんですよ、そういうの、
なるほど、
そういうの言ってたら、あの、長なる、
ね、うん、得意先の情報いっぱい書いて君とこを乗しといたからって無理やり買わせるとかいうのはダメですね。
広告費よこせや、みたいな。怖っ。怖
っ。はい。まあまあ、そういう、ちゃちゃいるのやめます。はい。
はい、
まあ、ぜひ皆さんね、あの、アマゾンでね、Kindle 本っていうところで、まあ、足立明穂って検索者出てきますよね。
ああ、まあ、出てきますね。うん。それに、まあ、また、あの、この番組の公式の Facebook ページとかにも、あの、書いておきますんで、よかったらぜひ、ゲットしてみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、皆さん、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。